こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、今週もですね、2025年11月のゲストとして、ポッドキャスト、趣味で OSS をやっているものだのホストで、OSS 作家のソンムーさんに来ていただいております。ソンムーさんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。なんかさ、OSS ってなんだって思ってる人いるかもしれないですね。
そう、確かに。OSS。
おっさん FM の頭文字かなって思ってる。
頭文字かなっていう、確かに確かに。う
ん、確かに。いや、思ったわ。僕ら普通に OSS のに馴染みが深いので、OSS って何ですか、ソンムーさん。
あれでしょ、おっさん FM のファンのリスナーのことを OSS って言うんですよね、これ。
そうなの。
あ、そうだったのか。
だから、趣味で OSS やっていただいてありがとうございます。
なるほど。なるほどね。
っていうのは冗談で。
はい。
ソムさん何ですか、OSS とは。
なんか、最近言われてるのは、ワンストップサービスっていうやつで、これは、
まあ、ややこしくなってくると、ワンストップサービス、
はい、
ワンストップサービス何ワンストップサービス、ほうほう。
かぶせ
がなんか OSS と紛らわしいねっていう話をされてた。
ワンストップサービス、はいはいはいはい、はい、
多分自動車関係のそういう手続きのやつで OSS っていうのがあるんですよね。
一つの場所でさまざまなサービスを受けられる環境のことを英語でワンストップサービスと。はいはいはい。
それで、まあ僕の OSS はオープンソースソフトウェアの略で、そうですね、はい、自分が作ったソフトウェアみたいなものをパブリックなライセンスの下で公開することで、まあいろんな人に自由に使ってもらえるというような、そういう活動をしてるっていうような形ですね。
いわゆるこうプログラムを書いて、でそのプログラム自体も全部公開して、でそれをみんなに使ってもらうみたいなことをしてるっていうことなんですよね。
そうですね。
基本
そういう感じ、
基本無料でやってる、ね、無償でやってるって感じですよね。
無償で無料で、まあ僕が好きで作ったものとかメンテナンスしてる、はい、ものが、まあいろんなところで使っていただいてるっていう感じですね。
そうなんだ、
はい、そう。なんか最近だと僕が何年か前に作ったものが結構、そのタグ PR ってやつとかだと、桜インターネットさんとか、にかなり導入してくださってるみたいなのがあったりとか、そういう時は嬉しいですね。あとは、それこそ、ハテナの CTO のモテメンさんが作られた GHQ っていうツールがあるんですけど、これもまあ僕は、一緒にメンテナンスを継続開発していて、まあこれはなんかかなり多分日本中のソフトウェアエンジニアが使ってる、そうですね、ツールですね。はい。
僕も使ってる。
長山さんも使ってる。すごい
使ってますよ。うん。ああ、やっぱり、そっか。だから、最初自分のために作ってんだけど、それをこういろんな人に使ってもらって、それこそ企業に使ってもらったりもしてるみたいなことなんですよね。で、そういうのは、
そうですね。
うん、してる人が、まあ、たくさんいて、インターネットの、まあ、インターネットだけじゃないかもしれないけども、
うん、
僕らの社会が支えられてるっていうところが面白いというところなんですかね。
うん。
ちょっとこの辺もなんかね、深掘りしたらめっちゃ話長くできそうなんですけども、おっさん FM は、うん、そういった難しい話はおっさん FM なんで、今日は健康の話をします。
いや、そうですね。急にハンドルキューって切りましたけど、
うん、
はい。健康の話をしていこう、はい、
大丈夫です。皆さん大丈夫ですよ。健康の話ですから、今日。
健康の話ね。もう皆さんが関心のある健康の話をね。はい。はい、なんかそもそも何？骨折してたんですか？
そう、骨折しちゃったんですよ。で、7月末に、右足首を、折ってしまいまして。
右足首。
足首やっちゃったんですか？うんうんうん。
そうなんですよ。そう。外科骨折っていう、なんか、外側のボコってしてるところの上のところの骨が折れちゃって、それで、それをつなげる手術みたいなのをしたんですよね。結構大ごとになって、いや、骨折大変でしたっていうのと、なんかそういえば永山さんも結構、何度か骨折してたなっていうのをちょっと思い出したっていう感じ。
骨折の大変さ僕は一番よくわかってますから。でも原因は何ですか？原因は
その、
マウンテンバイクじゃないですよ。
あ、ではないんですよ。もうなんか普通に渋谷で飲んでて、それでなんかこう、階段、渋谷のまあ飲食店内の階段を踏み外して、足をひねって、折ったっていう感じで、もうめちゃくちゃ痛かったですね。
それ、ちょっと酔っ払ってたのもあるんですか、それは。
うん、まあ酔っ払ってたのもあるとは思うんですけど、でも別にそんなになんかめちゃくちゃ酔っ払ってたわけではないんですけど。
感じではなかったんだ。
ではなかったんですね。うん、そう。で、なんか、そう、もともと実は結構ひねりやすい足首だったらしくて、なんか割と、確かにちょっと突っかかるなって思ってたんですよね。こう、足首の外側を骨折したんですけど、足首の内側に昔折れた跡がありますね、みたいなこと言われて。
え？そんな遺跡みたいなことなんだよ。
そう、なんか、うん。昔骨折したことありますって言われて、いや、ないと思うんですけど、っていうふうに言ったんですけど、うんうん、でも、3回レントゲン撮ったんですよ。なんか、その、まず、最寄りのクリニックに行って、レントゲン撮って、そこでなんか昔、うちが骨折したことありますかって聞かれて、で、その後、まあ、もう手に負えないから、クリニックじゃなくて病院に行くってなって、
ね、うん、
そう、病院に紹介状を書いてもらって、病院に行って、そこでレントゲンまた取って、うちが骨折したことありますって聞かれて、で、でもなんか結構複雑な折れ方だったんで、うちじゃ手に負えませんって言われて、あの別のところにまた紹介してもらって、で、また病院に行って、そこでまあレントゲン取ったら、これはなんかうちが骨折したことはありますね。なんか身に覚えないですかとか言われて、いや、ないですっていうか、なんかあんまりなんか、いや、本当に覚えてないけど、でもなんか、いや、絶対折れてたことあると思うんで、気づいてないのおかしいですね、みたいな感じのこと言われて、そのまんま変なくっつき方をしてたっぽくて、
はいはいはいはい、
それでなんかその、こう、足の裏が地面と平行じゃなくて、なんかちょっと外側の方がちょっと外に落ちてるみたいな感じになってたっぽいんですよね。うんうんうん、なんかそういう、そのせいで、なんか割と、もともと突っかかりやすいみたいなの、ちょっと感じてたんで、若干足元が不安定な時にやっちまったみたいな、そういう感じでしたね。
でもそんなことある？折ってた、それ、だからその、3回レントゲン取られて、3回とも、この人は以前に骨折ったことがあるだろうっていう所見が出てるわけですよね。
そう、所見が出てるから、間違いなく折れてたことがあるんですよね。
でも本人は、全く記憶がないと。
うん、記憶がない。でも多分大学生の時とかに多分そういう激しめの、それこそマウンテンバイクとかやってた頃とかに折ってたことがもしかしたらあるのかもっていう。確かになんかその頃結構その多少なんかそういうのがあっても気にせずやってた部分もあるし。あとなんか多分その大学の4年以降とか、その左膝裏が結構違和感が出ることが多くなったんですけど、よくよく考えると、右足首が悪いと、逆の足の膝に負担がかかるらしいんですよ。
ああ、かばって動くみたいな感じ
ですかね。そう、かばって動く。そうそう。結構、こう、その、くの字で負担がかかるみたいなのが あるらしくて、そういうのを考えると、あ、確かになんか、大学の頃にどっかで右足首をやっちゃったんだろうなっていうのは、辻褄があった。みたいな。
じゃあ本人的には捻挫のちょっと激しいぐらいでいたけど、
うん、
まあどうにかなったみたいな感じだったんですね。
そうですね。多分そうなんだと思いますね。
まあなんか若い時ってね、結構多少痛かったりしても、まあほっときゃ治るかみたいな感じで、
うんうん、
ほっといてみたいなことありますもんね。それでなのか。で今はもう大丈夫ですか？骨折のその。
今は、まあ、まだ動きは悪いんですけど、まあ、その、自転車に乗るっていうか、その、室内でロードに、バイクに乗るとかはできるようになってきて、ぼちぼち再開してるっていう感じですね。でも、まあ、1年後ぐらいに、またピンを抜く手術みたいなのを受けるみたいな、そういう感じです。
1年ぐらいかけて、はぁ、うん。いや、そうか。
かぁ、
うん。いや、あのね、うん、これ、あの、おっさん FM で言ってなかったんですけど、うん、うちのさ、実家の母親も骨折しちゃいまして、この間。
あらってか、もう聞いたけど、僕は。
うん。長山さんは知ってんだけど、
うん、
いや、それもさ、なんかもう、なんかどっかの車の駐車場で、その、駐車場を歩いてたら、こう、つんのめって言ってましたけど、まあ、つまずいて、体からこう、地面に落ちそうになったらしいんですよね。で、その時に、こう、手をついたら、体重も重たいし、 その、まあ、老人なんで、骨も、ね、老人女性で、まあ、骨も、なんていうの、骨粗しょう症リスク弱い、そうそうから、複雑骨折するみたいなのを、なんかニュースか記事かで、なんか読んでたことが あったらしいんですよね、
うん。
で、それが頭にあったから、その手をつかずに、そのまま肩から落ちていって、そんで、肩からどっかの骨を折るって、それどっちが良かったんだろうな、みたいな、ありますけど、で、まあ、入院して、今、リハビリを一生懸命やってるみたいですけどね。うん。もう退院はしましたけど。うん。
でも、足首、でも複雑な形状だから、そのね、うん、お母さんの手首もそうだけど、なお、結構大変じゃなかったんですか、孫文さんの。リハビリとか、手術とか。
いや、なんか結構大変だったみたいですね。
ですよ
ね。なんか結構。
たらい回しにされてる、たらい回しじゃないか、そのね、エスカレーションされてますもんね。
そうですね。し、なんか、こう、これは結構ちゃんと治るか、怪しい的な、いや、なんか結構後遺症多分残ると思うんで、みたいなことを最初のクリニックで言われて、結構マジかってなってたんですけど、そうし、なんかやっぱ足の専門医って少ないらしいんですよね。でもなんか足ってすごく、足だけで多分その20個とか骨があるから、すごい複雑な、うん。
ですよね。
うん、気候になってて、そこを僕の場合はそのいい医者に、結構いい感じに多分つなげてもらったので、うん、今は。足首の動きは結構硬いんですけど、普通に日常生活には支障がない感じにはなってるっていうところですね。
自転車も、ね、再開してきたし、うん、
そうですね。
気をつけないと。
でもなんか結局それでなんか行き着いたところが昔の家の近くで、
うん、
そのかつなんかそこで僕鼻の手術を受けたことがある、あの病院だったんですよ。なんかそれでちょっとなんか、うん、縁を感じたっていうか、かつなんかその病院でまた別の手術もやってて、だからその病院で手術受けるの10年ぶり3回目みたいな感じでちょっと面白かったですね。
行きつけの病院なんですね。じゃあね、なんかあったでしょ。
行きつけになっちゃう、なっちゃった。
最終的な。
もうだって、うん、
終着。
そう、だいぶうちから遠いんですけど、そうたらい回しになって、まあ、結局そう、そこに行き着いた。そう。
縁を感じますね、それね。
うん、
え、それってその場合って記録はやっぱ残ってるんですか、その10年前にいらっしゃいましたねみたいな、その病院側の方に。
それは多分残ってたんだと思うんですけど、なんか多分病棟が変わってて、かつシステムも刷新されてたので、
あ、なるほど、なるほど。
なんか多分あんまり掘り起こされてはないっていうのと、多分その診察券とかももう捨てちゃってたんで、
うんうん、
新しく作ってもらってみたいな感じだったんで、はいはいはい、あんまりそこは
よっぽどのあれじゃないと出てこなさそうですね、それは。
そうですね、うん、
うん、
いやいやいや、でもね、気をつけないとね。
そうね、本当俺はもういつやるか分かんない。
意外に折れるから、骨は。
確かに。もうなんか日々体が弱っていってるからな。気をつけよう。
気をつけよう。
うん。で、そもそもこう書いていただいてる、そのトークメモに書いていただいてる PFC バランスと。
次の話先にしましょうか。そう、多分逆につながりが多分いい気がするので、多分その鼻の話とかそういう、僕鼻が悪くて鼻をこれまで2回手術してるんですけど、高校生の時に鼻中隔湾曲症っていうやつで、これはその鼻中隔っていうのは鼻の真ん中の骨ですね、これがちょっと曲がってるから削って平なんかまっすぐにするみたいな、そういうのをやったんですよね、高校の時に、うんうん。なんか多分ね、それ、ヨッピーさんが、その手術受けたレポートみたいなのを、あ、上げてて、
多分。あったかもね。
結構バズってた
ん
ですけど、そうそう。だからその記事読んで、わかる、みたいな。
鼻の、鼻の手術でも、その、鼻を切って、うん、その骨を、うん、削ったりするってことですか？
あ、そうです。それは、鼻の中に飲みを入れて、削るみたいな。そう、いや、結構ね、それはね、なんか、音も嫌な手術だったんです
けど。痛え、全身麻酔じゃないんですか、うん、それ。
全身麻酔じゃない、なんか、局部麻酔だったんですよね。
な、
うん、そう。
そうなんだ、うん。
だから、そう、削る音が聞こえるみたいな感じでしたね。あーはーはー、まあまあ、それはそういうので、それが高校の時で、あとは、12、3年前に、その ESS っていう鼻の奥の副鼻腔ってとこがあるんですけど、そこと繋がってる穴が結構狭いから、うん、そこを拡張する手術みたいなのをしたんですね。それで副鼻腔の通りを良くして、 あんまりその副鼻腔炎になりづらくするみたいな。その手術を受けたのが、今回骨折の手術を受けたとこと同じとこなんですけど。
あ、じゃあ副鼻腔炎に結構なりやすい。
そうなんですよ。骨格の問題とか、そういうのの問題で、空気の通りが悪いから、やっぱり奥が炎症を起こしたりしやすいみたいな。そう。で、まあ、あと、だから、いびきがすごくて、だからなんか、手術した後は、結構、多少良くなるっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
いびきが結構、ずっとすごくて、悩んでたんですよね。
あ、それはだから、うん、その例えば肥満とかそういうんじゃなくて、もう 骨とか、うん、その鼻の形状とかが影響してそうなっちゃってるってい
う。そうですね。とか、あと多分そう、多分まあ下の筋肉とかわかんないんですけど、まあずっとそれこそもう小学生の時からずっといびきがすごくて、そう。なのでなんか相部屋とかになるとすごい嫌だなっていう感じだったんですね。合宿とかそういうので。あとなんか相部屋だけど、こう個室にしてもらったりとか、なんかそういうのが結構、そう。で、なんか結構そう、いびきとかの話聞くと、なんか、まず痩せろみたいなことが、よく書いてあるんですけど、
うんうん、
いや、もう、ちょっと前結構太ってた時もあったけど、でも別にもう、そういう問題ではないのだよな、みたいな、その、
うん、
うん、っていう感じで。まあ、それこそやっぱいびきとかだと無呼吸が気になるので、その、20代の頃一回、検査を受けたことがあって、うんうんうん、その時はまあ軽度の無呼吸だっていうふうに言われて、そっかってなったんですよ。軽度の無呼吸だと割とそのマウスピースを作るか、薬を飲んで喉の筋肉を硬化させるみたいな、あのちょっと硬くする、緊張させやすくすることによって寝てる間は気道の通りを良くするみたいな、なんかそういうのを
治療があるんですね、
なんか、うん、治療があるんですけど、うん、続かなくて、なんかマウスピースは大げさだし薬もうあんま効かないし、もらいに行くのもめんどくさいから、みたいな感じで、放置してたんですよね。
うん、
そう、うん。で、まあ、もうしょうがないなって思って、妻とかにも慣れてもらって、みたいな感じで、うん、やってたんですけど。で、なんかそう30代後半とかに結構すごい太っちゃって、
うん、
で結構さらに悪化してった、みたいなのがあって、で、なんかそう40過ぎぐらいの頃に一回ダイエットして、15キロぐらい落としたんですけど、
すごい。
そう、それでなんか、妻に聞いたら、いや、いびき全然変わってないよって言われて。
あ、じゃあ、そこまで全然相関、そもそも場合の相関も全くないと。
うん。
あ、そうなの。
そう。太ったことでってか、まあ多分加齢でいびきがひどくなったんだけど、別にその後痩せたことでそれが全然軽減されてなかったみたいなのが、うん。あとその、アップルウォッチに、血中酸素濃度機能があるじゃないですか。はいはいはい、あるんですよ、
うんうんうん。
コロナの時とかに割と話題になってた、ね、と思うんですけど、うん、無呼吸とかの人とかも寝てる時に血中酸素濃度が落ちちゃうんで、そう、下がるので、その割とそういう人にとっても役に立つ指標なんですけど、で、その頃なんか Apple Watch の、まあ、血中酸素濃度機能とか見てると、なんか夜寝てると 70% とかになってて、いやなんかもうさすがに70とかないでしょとか思って、さすがにやっぱ Apple Watch 精度悪いなみたいに思ってたんですよね。
うんうんうん、
そう。で、でもなんかまあいびきもうるさいし、こうその無呼吸ってリスクもある。から、
うんうんうん、
やっぱもう一回診断受けてみようってなったら、普通に重症で、本当に70とかまで落ちてたんですよね。
実際に。落ちてたんだ。そうなんだ。
そう。それで、あ、じゃあこれは、そう、70やばいですよね。
90代でもうやばいって感じですよね。
90でやばいですよね。99と結構やばいっていう感じだから、そう。
70、今やばいくないですか？死にそうじゃん、本当。
そう、死にそう、うん、死にそうですよね。
じゃあ重症と本当に本当に重症だったんだ。
まあでも僕としてはその CPAP 治療って CPAP ってそういうなんていうか持続陽圧呼吸療法ってやつで、うん、もう機械をつけて強制的に鼻に空気を送り込んでいびきを阻害するみたいなそういうやつなんですけど、まあそれでじゃあもう保険でそれ受けられますよってなってそれをつけてるんですね。4年ぐらいもう。
うん、じゃあ寝るときにこう、パコってつけて寝てる
て。パコってつけて。うん。
はいはいはいはい。
へ
ぇ、そう。で、これでだいぶ良くなりましたね。うん、し、なんか実際やっぱもうそれで Apple Watch の血中酸素濃度も 98% とか、あの、寝てるときもなったんで。
ちゃんと合ってんだ。
ちゃんと、あ、ちゃんと合ってたんだって思って。
そのなんかさ、数値が外れた時に機械の故障だろうって思っちゃう時ありますよね、確かに。孫さん、これもそうだし、なんか、外れ値が出た時に。あれっつってなんか、わ、なんか調子悪いなと思って。でも実際見たら本当にそうだったのは確かに。
そう、ちょっと、これはね、びっくりしましたね。でもなんか、まあ僕の場合結構重度だったんですけど、でも普通に最近はそういう睡眠外来みたいなの受けやすくなってるし、無呼吸の人とかって多い、すごい多いみたいなんで、やっぱ結構ちゃんと、いびきとかあるんだったら、ちゃんと受けに行くの大事だなっていうのはすごい思って、てるんですね。思うようになったみたいなのありますね。なんか多分前、おっさん FM でもいびきの話とかしてた時あったと思うんですけど、いびきってマジ結構やばくて、僕の父親も結構いびき持ちだったんですけど、すごく息むから血圧とかがすごく高くなりがちっていうのがあるし、糖尿病リスクも上がるし、あとその口呼吸をすることになるから口が乾くじゃないですか。だから口腔環境とかもすごく口の環境も悪くなっちゃうから、普通に風邪もひきやすくなるし、口の環境悪いと、これはまだなんかエビデンスが一回差し戻されたっぽいんですけど、多分アルツハイマーリスクも上がるみたいな話もあったりするので。
見たことありますね。
そう。なので、いびきもやばいし口呼吸もやばいので、結構いびきが結構気になる人は、睡眠外来とか行って、検査を受けるっていうのは、結構やった方が良いのかなっていうのは思ってますね。結構あんま軽く見ない方がいいし、まあ僕もそれこそ舌をトレーニングするとか、結構いろんな、グッズをトライはしたんですけど、やっぱりまあ結局、病院行くのが、まあ良かったなっていうふうに思ってるみたいなのがあります
ね。やっぱそうなんだ。
まあ、僕は今ちょっと早速その孫文さんがいるからアップルウォッチの酸素濃度見ましたけど、70ではなかった。
まあ70はよっぽど、よっぽど
ですね。70は。ですね、それは。
でも一応まあ、大丈夫なのか。でもなんかたまに低い数値が出てる時があるな。これちょっと怪しいな。
寝てる時にやっぱ80代とかになってたら結構、怪しいですよね。やばい。
自分でなかなかやっぱり、ね、自覚症状ないですからね。ビッキー自体もそうだし、血中酸素濃度が低下してても分かんないですもんね。
いや、そうなんですよね。いびきとか本当なんかめちゃくちゃ僕のいびきうるさいらしいんですけど、自分では聞いたことないですからね。まあ一時期それこそ録音アプリみたいなのも入れて聞いてたことがあって、すげえうるさいなって思ったことはあるんですけど。
他人事というかね、あ、そうなんだって感じですもんね。自分、あれでも不思議ですよね。自分は聞こえないんだよな。
そうなんですよね。
たまに眠りが浅い時とかに、そうなんか自分のいびきで、みたいな感じで。
あるけどね。でも、基本的にはね。
気をつけよう。ちょっとなんか気にしとこう。なんか CPAP って、よくなんか映像は見たことあるんですけど、あれはなんか機械を基本的にはもう、置いてつけてを繰り返すだけなんですか？なんか、メンテナンスが必要なんですか？あれって。
あ、メンテナンス、一応なんか週一で洗ったりとか、毎日水を変えたりみたいなのは必要。水が入ってるんです。その送り込まれる空気にある程度湿度を含ませてるような形になっているので、そう、その水を毎日変えるみたいな感じですね。いや、そう、だから結構これ冬良くて乾燥しないんですよ。
そう。
そこは結構。良かったなっていうのは思ってますね。あとなんか最近は結構コンパクトなんで、キャリーバッグみたいなのも、ついてくるっていうか、ちゃんとついてくるんで、普通にその、スーツケースっていうか、ちっちゃめのスーツケースの、まあなんか3分の1ぐらいのスペースぐらいで収まってくれる感じなので、もう旅行行くときとかも持ってってるって感じですね。
なんかもうちょっとなんかこう、ウェアラブルになりそうなイメージですね、将来的に。なんかこう、ヘッドマウントディスプレイと一体化して、できそうな感じです
ね。一体化する必要があるんです。
ヘッドマウントってなんか、頭にバンドつけて固定してるからさ、どうせなんかアイマスクと固定するとかさ。で、機械が別置きになってるけど、こうな、機械もなんか、これなんか寝ててさ、こうなんか、こう引っ張って外れたりしないんですか、これ、紐が。
一応、ホースが結構長いので、
まあ、
それは、大丈夫。ですね。多分、ちゃんとつけてれれば、寝相とかも悪くなくなると思うので大丈夫なんですかね。
なるほど。
今、何台ぐらい今、日本で広がってんだろうな。
CPAP は そんなでもないけど、でもなんか普通に多分行き渡ってなくて、みたいな感じらしいですけどね。全体の多分 10% ぐらいしか、本当に必要な人の中でもつけてないんじゃないかみたいな。
そういう。本来はやった方がいいっていう人が、うん、にまだ届いてないという。うん、
そうですね。
そっか。ちょっといびきチェックするかな、僕も。
一応なんか、日本の患者数65万人程度って書いてますね。
へ、
うん、ってんのかな、
う
ん、
すごいね。
うん、結構ね。広がって、気をつけよう。ちょっと僕もあれして、やっぱ病院に行った方がいいんですね。やっぱね、そういう時ね、気になったらね。
そうですね。なんかやっぱり、うん、そう、そういう話もしたいなと思ってて、うん、やっぱなんか日本の標準医療みたいなのってめちゃくちゃ強力だから、うん、ちゃんとそこにうまく頼る方法を覚えた方がいいよなっていうのは思うようになりましたね。そういう距離感みたいなところをちゃんと掴んでいくことが大事だな。なんか そういうなんか割と民間療法とかなんか自分なりに調べてなんか解決しちゃうよりも解決しよう試みるよりもそう医療機関に相談に行くっていうことが実は大事なんじゃないかなっていうのは、うん、思ったりはしますね。しなんかやっぱりそういう民間医療みたいなものよりも日本はやっぱ標準医療が一番強いからそう、うん、なんか、でも割と若いと、なんか、医療機関行ったら負けみたいな、そういう雰囲気がある。
いや、負けと
じゃないですか。
あんま行かない、行かない感じはありますよね。
そうそう、う
ん。
行かないに越したことはないみたいな。風邪薬とか、どっかで買ってきて飲んで何とかするとか、極力飲まないで何とかするとか、そういうのがあるけど。
いやー、わかるな。僕も医者嫌いというかさ、なるべく病院には行きたくないっていうふうに思っちゃうタイプなんで。
わかります、
うん。ちょっと調子悪いとこだったら絶対行かないし、頭割れるぐらい痛くて、すげえ妻にめちゃめちゃ心配されてるんだけど、それでもなんか堅くなに行こうとしないみたいな感じ。
それは行って、それは行った方がいい。
だから強制的に連れられてったんだけど、めっちゃ機嫌悪いみたいな感じになったりとか したことがあるんで、何なんだろうな、この医療機関に行くことの抵抗感は。負けと思ってるかな。なんかそういう、
負けみたいな。なんか自分の、なんか自然治癒力を、信じたいみたいな、そういうのがあるのかもしれないですね。僕も昔そういうのあった気がします。
なんていうかさ、その、使い方が違うかもしれないけど、シュレディンガーの病気というかさ、その、診断が確定、
はいはい、それもありますよね。
診断が確定するまでは、その、お医者さんにあなたこれですって言われるまでは、そのあれかどうかまだ未定であるみたいなさ、その、
そうね、決定されたくないみたいなのあるかな。
決定されたくないみたいな、決定されてしまった瞬間にいろんなものが動き出すぞみたいなのがあるじゃないですか。多分重たい系の病気とかそうじゃないですか。がんとかさ、そういうやつってやっぱこうそういうふうに診断がなされた方が本当はその、ね、治療に入っていけるんだけど、
うんうんうん、
そのなたされた瞬間にその確定してしまうんじゃないかみたいなこう怖さがみたいなね あるから。
まあそうか、ね、
それはあるみたいですね。やっぱ向き合うのが怖いとか、そういうなんか、
怖いのかな、
悪い結果が出るのが怖いっていう人は結構いるみたいですね。
なんか僕の知り合いの人でも、その知り合いの お父さんというか、まあ高齢の方でも、なんでしょうね、職業が薬剤師とかで、
うんうん、
結構その医療関係に近い人でも、やっぱ自分の体のことになると、もう明らかにそれは病院に行った方がいいだろうっていうのをもう実はほっといて病院に行ったら実は結構重たい病気だったってことがあるみたいな話をこの間聞いたんでね。やっぱその職業がそれでもそうなんだからね、一般人たるやそうだよなっていう気はしますよね。
だから僕も多分40近くなってからもうなんか薬もらわないと治らないみたいな感じになってきちゃうから、もうなんか早めに行ってもらった方がいいなとか、そういう風に切り替えた時があるんですけど、し、なんかやっぱり、こう、いびきの話とかもそうですけど、軽く捉えてたことが実は結構、将来的にリスクがあることだったみたいな話もあるから、まあ割とそういう、その、日本の医療にちゃんと頼って適切な距離感みたいな、どういう時に行くべきで、どういう時に行かなくていいのかみたいなのをちゃんとなんか確かめておかないと、逆にもう将来的になんかすごい年取った時に、距離感わかんないから毎日行っちゃうみたいなのとか、変になんかやっぱその民間医療に頼っちゃうとか、多分なんかそういう落とし穴っていうか、そっちに落ちちゃう可能性があるなと思うので、
ね、
結構ちゃんとそういうとこに頼り方、距離感を覚えていくこと大事だなっていうのを最近すごい思ってるんですよね。
ちょっと意識的に考えてみるっていうのも大事そうですね。なんとなく行かないとかさ、なんとなく行くじゃなくてさ。
確かに。 なんだっけ、そのさっき標準医療っていう話が出ましたけど、やっぱその標準医療って名前がさ、その標準っていうのが、なんていうの、その、最もこう結果を出している、
うん、
ちゃんとその、一番結果を出しているっていうニュアンスとして捉える人と、
うん、
いわゆるその上中下の中として捉える人がいるじゃないですか。
なるほど。あ、なるほどね。標準バージョン。
うんうんうん、
標準バージョンと、
いいプレミアムバージョンがあるんじゃないかみたいな。そう
そうそう、上級医療があるみたいなさ、ニュアンスとして。で、結構その、皮膚科の先生、僕の知ってる皮膚科の先生とかは、やっぱ皮膚の病気って、昔からさ、まあ、パッと見で分かるじゃないですか。そのアトピーとかさ、その、肌の病気って。
あ、外から見て
たのね。それってやっぱ、うん、外から見て、パッと見て、その、分かるし気になるから、うん、で、かつその病気とかになった人が、あんまりこう、標準治療を選択してほしいんだけど、
うん、
結構その民間療法とかにこう、行きやすいみたいな。で、その標準医療っていう言葉を聞くと、それ、なんかその標準っていう言葉にちょっとこう、なんかこう、違和感だったり、
うん、
こ
う頼りなさを感じてたりする
ね。そうそうそうそうっていうのはあるみたいですね、やっぱね。うん、
そう、日本はやっぱすごい恵まれてますからね。し、だから逆にそこって、その感覚がバグりやすい部分ではありますよね。だからそれこそ、誰でもそれが受けられるっていう状態に。あります、うん、あるので、やっぱそれこそやっぱお金持ちとかは、割となんかもっと金出せばいい医者、いい治療を受けられるんじゃないかって思って割と怪しい、なんていうか、治療に走りがちみたいなのも。
それ聞きますね。そういう話ね。
うん、そう、うんうん。
まあでも標準医療が、まあ最強というか最も結果を出しているわけだから、それをまずチョイスしましょうってのはそうですよね。ね、本当。
そう。うん、
それはもう、
うん、
そうしていきたい。自分もね、なんか、変な、あれにはまんないし、前言ったっけ、僕ね、僕、左足の太ももに、ちょっとこう、やけどの跡があるんですよ。
うんうんうん、
結構大きめの。で、これさ、ちっちゃい時に、本当にポットのお湯をピューって出して、そこにこう、膝の、太ももにバーってかかった時に、おじいちゃんがさ、その、私の、
うん、
おじいちゃんがですね、まあ、家族全員水で冷やして病院だって言ってんのに、アロエだって言って。
ああ、なるほどね。
庭にあったアロエをさ、その中をバーってこう塗ってさ、うん、その間に冷やし、もっと冷やして、水で冷やしておけばよかったのに、そのアロエだってアロエつけて病院に行ったら、もう病院の先生にガチ切れされて怒られるっていうことがあったらしくて、もう僕はもうちっちゃかった方で覚えてないんですけど、
うんうん、
それ結構後に残っちゃったんですよね。
あ
そういうことを今思い出しました。
うちの父親も民間療法好きだからな、うん、やっぱりそういうちょっと影響を受けてるのかもしれないから、ちょっと少し冷静になろ、冷静になろう僕は。
ちゃんと医者に行こうっていうね。
そうね。
うん。うん、まあだから日本だとほら、ちゃんとね、その定期検診、1年に1回は、その病院っぽい検診を受けて、
うんうん、
なんか異常値があったらちゃんと深くチェックしましょうみたいな、一応制度とか仕組みがあるわけですからね。
そうですね、うん、
乗っかるのがいいような気がしますけど、はい、なるほどね。
確かに標準医療大事だね。
大事です。
いや、これはおっさん FM としてはいい話してるね。
みんなね、はい、病院に行きましょうっていう話ですね、
うんうん、
ちゃんとね。
うん、
で、そもそももう一個のこのこれなんですか？ PFC バランスと、あとウォーター係数っていうのがこれ。
あ、なんかこれは、おっさん FM とかを聞いてると、なんかもしかしてクリスさん結構栄養とか怪しいんじゃないかっていうふうに、うん、思ってて、
はいはいはい、
ちょっと心配になっちゃったんですよね。
なんか、あれ、その、取ってる栄養に偏りがあるんじゃないかみたいな話？
ああ、いや、そういうわけではないと思うんですけど、多分経験的にちゃんと栄養バランスのある食事はもし取れてるのかもしれないんですけど、はいはい、そう、うんうん、その辺のところを、
なるほど。あんまりよく分かってねえんじゃねえか、こいつ。
そうそうですね。
分かってないですよ、うん。学校で教えてくれなかったもんだって、こんなこと。教えてくれた？教えてくれた？教えてくれてないですよね、こんなんね。
いや、教えてくれてますよ、多分。
あ、教えてくれてるの、ごめんなさい。
三大栄養素って、っていうの確かにあった気がする。黄色いやつ。
そう、三大栄養素多分です
ね。うんうん。
あ、それは覚えてる。給食の時とかね。
うん、あれが PFC か、うん、確かに言われてみれば。
あれ PFC。
あ、そうなんですよ。そう。そう。三大栄養素って何か クリスさんご存知ですか？
いやもうちょっと今ね答え見ちゃったから。
ずるい。すぐググるから。
ずるい。すぐね、ググっちゃえっていうの話ありですけど、タンパク質、
うん、
ね、糖質、うん、脂質、うん、
そう
ですね。ですね、うん、
これが三大栄養素。う
ん、これがなんで三大栄養素かってわかりますか？
なんで
か？なんでか？
え、どういうこと？うん、なんでか？多い、あ、そのガソリン的な役割をするとか、その、そういうニュアンスでって話？三大、まあ、なんで三大？
人の構成、体を構成する割合が大きいってこと？
これ1個でもかけると死んじゃうってこと。
でもあと多分そのミネラルとビタミン合わせて5大栄養素って言われることもあるんですけど、
うんうんうん、
この3つが3大栄養素になってるっていうのは、でも多分長山さんのおっしゃってることが結構近くて、
うん、
その人体を構成するものとして、そうですね、そのタンパク質、人間の皮膚だったり髪の毛だったり内臓臓器、
うんうんうん、
赤身の肉とかは全部タンパク質なので、人間はやっぱタンパク質ロボットみたいなところがあるのでっていう、あと脂質はまあ実際そういう脂肪、あの皮下脂肪だったりとか内臓脂肪だったり、あとは細胞壁とか、なんていうか潤滑剤として使われてるもので、まあ炭水化物はまあブドウ糖として体に吸収されて、グリコーゲンとしてまあ脳だったり筋肉に蓄積されてエネルギーになるガソリンになるっていう、まあそういう実際体の元になってる3つなんですけど、
うんうん
うん、僕の理解だとこの3つがカロリーになるんですよ。この3つしかカロリーにならないんですよ。
ああ、なるほど。原動力、うん、原動力、原、まあ、言ったらガソリンとエネルギーの元になるのが3大栄養素か。
うん、3大栄養素。
ビタミン C は別に燃焼してエネルギーになるわけじゃないですもんね。
うん、そう、うん。そうなんですよ。なのでカロリー計算をどうやってるかっていうと、そのカロリー計算って炭水化物と脂質とタンパク質の重さから算出してるんですよ。
あーはんあはん
そうっていうのがそのアトウォーター係数ってやつなんですよね。
それがアトウォーター係数。あーはは、なるほど。
だから係数なんでみなしなんですけど、これはその、うん、これも厚生労働省が出している日本人の食事摂取基準ってやつに、の中に書かれてるんですけど、あとウォーター係数。炭水化物、炭水化物ってお砂糖とか、白米とか、パンとか、穀類とか、あとまあ野菜とかも炭水化物ですね。で、まあ脂質は油なんで、まあ肉に入ってる油とか、普通の、まあ大豆の中にも結構油ありますけど、そういうものとか、まあ普通に精製された油。で、タンパク質はお肉だったり、うん、大豆だったりとか、そういったものに入ってるっていう、まあ筋肉つけるためにも必要みたいなやつですけれども、
うん、
で、この時に炭水化物 1g、だから砂糖 1g は4キロカロリーとして計算するんですよ。
で、それを、まあね、燃焼というか消費すると4キロカロリーのエネルギーが生まれると。
そうですね。燃焼、そうそう。
係数というか。
そう、係数を、そう。その、炭水化物にもいろいろあるんで、あるんですけど、一応もう炭水化物、そう、1グラムは、そう、4キロカロリーです。で、タンパク質も1グラムは4キロカロリーなんですよ。そう。だから、さら、プロテインとかもその、含有率、なんか多分 80% とか、まあ、だったりすると思うんですけど、まあ、でも純粋なプロテインであれば、1グラム4キロカロリーなんですよね。で、脂質は 1g9 キロカロリーあるんですよ。
うん、2倍だ、うん。2倍以上だ。
2倍。なので、その多分いろんな食事のこう成分表あるじゃないですか。
はいはい、
あの、うん、それでちゃんと、で、カロリーもちゃんと載ってると思うんで、掛け算すると大体合うはずです。
なるほどね。
はい、
ああ、はあは
あ。あ、そういうことか。はい、この食品にはタンパク質が何グラム、糖質が何グラム、脂質が何グラムって書いてるのに、さっきの係数をかけると、その上のトータルの何キロカロリーみたいなのに、まあ、大体近づく。
そうです、そうです。近づく、そう。
おー、
うん、っていう感じなんですよ。で、それが、まあ、あとウォーター係数っていうやつなんで、そう、そう、カロリーの正体っていうのはその三大栄養素で、かつ、PFC バランスって言われるのも、そういうカロリーの中でもちゃんとプロテインと、タンパク質と脂質のバランスを考えましょうねっていう話なんですよね。だから同じカロリーであっても、その油を 200g 取ったら1800キロカロリーなんで1日分ではあるんですけど、 それだとダメじゃないですか。
はいはいはい、うん、栄養素としてのバランスはだいぶ崩れちゃうってことですよね。
そう、そう。
うん、いや、これやったわ。それ、アスケンでなんかさ、食べ物を登録して観察してたときに、その PFC バランス、うん、そのプレミアム会員に入ると PFC バランスの目標みたいなのつけられるんですけども、やっぱりダイエットするような設定にすると、もう脂質は全然取れなくなるの。うんそのバランスよく、もちろんその脂質はゼロにはしないよ。そのバランスよく取るっていうのは前提だから、アスケンさんのそのバランスをしない。そんでも、なんか、あれこれ、でもお昼にこれとこれ食べたらもう脂質オーバーじゃんみたいな感じですぐなるんだよね。で、逆にタンパク質とかなかなかね、取れなくて、ちょっと頑張ったぐらいだと、なんか全然足らないみたいにやっぱなるんですよね。だそれが、これだね。
そう、それです。なので、あの、一般的に、まあ、いろんな PFC バランスがあるんですけど、その1日は2000キロカロリー必要だとしましょう。で、それで PFC バランスって、だいたいその炭水化物が 50%、
うん、
タンパク質が 20%、うん、脂質が 30%、うん。で、まあ、この割合は結構糖質制限気味の割合だと思うんですけど、うんうんうん、その、うん、そう、なんか糖質制限ってよく言われるけど、糖質制限って言っても結構その全体の半分近くは炭水化物に費やされることになるんですよねっていう。そう、で、まあ、そうすると、1000キロカロリー、2000キロカロリーあるうちの、まず1000キロカロリーは炭水化物で取りましょうっていうことになり、3対2なんで、その600キロカロリーは脂質で400キロカロリーは炭水化物にしましょう、うん、みたいになってくると、そうすると400キロカロリーなんで、タンパク質 100g 必要ですねっていう。うん、まあだから、結構 100g 取るのって結構だいぶちょっと取りすぎっていうか、割と、うん、あの、大変だし、うん、ちょっと、そう、意見が分かれるところなんですけど、で、脂質が600キロカロリーなんで、さっきの計算に当てはめると、9で割るんで、まあ60グラムとかしか取れないみたいな、そういう感じになるっていう感じなんですね。なので、そう。で、ここでやっぱ油って1グラム9キロカロリーっていう脅威のカロリーがあるんで、うんうん、これはすごいことなんですよね。うん、っていう。
でも美味しいですよ。
そう。つまり、大さじ1杯の油って、120キロカロリーぐらいあるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
そう。だから、これは偉いことですよねっていう。うん、なので、結構その、そう、脂質を抑えるのって、そうそう。さっき永山さんがおっしゃってたみたいにすごい大変なんですよね。
見かけよりも、こんなもんだったら大丈夫かなと思ったら結構いってるっていうのが多いですよね。
でもわかるんですけど、でもその甘くて、その脂っこいものって、美味しい、すごく美味しいんですよね。
美味しいね。あれは、
そうですよね。わかります。
やっぱその、美味しいものはやっぱ食べたいじゃないですか。
そうですね。
誰も賛同してくれない。何ですか今の。
いや、そうだ。いや、本当、いや、そうだと思いますよ。うん、いや、僕も絶対そう思います。
そうなのよ。その、やっぱその、前、だからその、食べなかった、おやつを我慢したり、ちょっと甘いも、脂質をね、だいぶ控えてた時期があるんですけど、今思うと、ちょっとなんか、生活がかさついてた気がするんだよな。
そうね。
なんかこう。
いや、そこ難しいよ。
潤いがなかった気がするのよ。うん、まあだから運動しろって話なのかなって僕はちょっと思ってますけど、どっちかっていうと。
まあありますね。
うん、でもさ、うん、その、脂質はさ、なかなか今度は使う側に回そうと思うとさ、脂質なかなか回ってこないんですよ。
使えないの、回ってこないの。
まず、その、ね、糖質から消費されていくんだけど、その次にタンパク質いっちゃうんだよね、なぜか知んないけど。なんでそっちいっちゃうんだよと思うんだけどね。そこは脂質からやってくれよって言ったら、この大量のさ、僕のお腹の周りにあるエネルギー使い放題だったらさ、別に半日くらい食わなくてもずっと走り続けられるんだけど、なぜかね、そこからね。
まあ筋肉の中に使うのが優先ですからね。で、余ったやつが脂肪として蓄えられるんで、そう。
タンパク質いっちゃうんで、分解しちゃうんですもんね。性格
つけると。まあ、タンパク質にもいっちゃうし、脂肪にもいっちゃうっていう感じですよね。うん。その筋肉にもいっちゃうし、みたいな。あとだから和菓子が最強っていうのはそういうところですね。
そうそうそう、
和菓子はその脂質がないんで少ないんで、やっぱり和菓子楽しめると油の入ったチョコレートとかそういったものよりかはそうカロリーも少ないし、あとあんこはやっぱその食物繊維とかも含まれてるから、はい、結構その腹持ち吸収もゆっくりなん で、
うん、
その血糖値にもいいみたいなのがありますね。
もう ランナーの人たちみんなね、羊羹とかの話ばっかりしてるからね。わらび餅と羊羹の話ばっかりしてるから。
そう。
いや、まあ僕もとか和菓子とか好きですし、うん、食べますけど、やっぱり やっぱ洋のものも欲しくなるんですよね。
そうですよね。
和ばっかりだとちょっとこう。
クリームとか。
うん。
揚げちゃったりするし、まず。揚げた上にクリーム挟んだりするじゃん。あの人たち。
ほんとさ、あの、あ、でも揚げた、揚げてるアンパンとかどうなんですか？あん、一応あんだよ。
ダメ、ダメでしょ。
揚げアンパン、揚げアンパンとかダメなの？
うん、揚げアンパン。あれ、揚がっちゃうとちょっとやっぱり厳しい。ね、
揚がっちゃうとね。うん、まあ美味しいよね。
揚げアンパンなんか揚がった後にさ、周りに砂糖まぶしてあんだから。
そうだよね。
最高だよね、もう。
うん、最高だと思うな。
中にあんこあんのに。
でもクリスさんにいい話をすると、
はい、
あのまあ僕今ちょっと運動不足なんで良くないんですけど、
うん、
僕結構その40前後の歳前後の頃に運動して、うん、結構その健康改善して思ったのは健康な時の方が、
うん、
あの飯がうまいっす。やっぱり舌が健康になってる。
ああ、
う
ん
う
ん、なるほどね。
うん、そう。うん、
それでも今まさにそうかも。今めちゃめちゃ飯がうまくて。う
そうっすよ。
めちゃめちゃ走ってんだけど、めちゃめちゃ飯がもう米の一粒一粒がうまい。一粒一粒を感じる。
糖質だっつってね。
覚醒してんじゃん、もう長山さん、うん、その米の一粒一粒を感じてるって。
いや、めっちゃうまいんですよ。し、なんかね、消化能力も高くなってるかもしれない。なんか、健康だと。
そうですか。
うん。だからなんかね、
うん、
たくさん食べてもね、消化しちゃうんですよね。
でも、それこそやっぱ、そういう有酸素系の運動とか、した後めちゃくちゃ食えるじゃないですか。
食えますね。
あれすごい楽しくないですか。
なんかね、まああんまり罪悪感もないっていうのもあって、うん、それもあるから、
そう
家族連れてどっか食い行くかみたいな気持ちになったりとかしますね。
こうそういう時本当スルスル入っていくし、うん、そう罪悪感も少ないし、うん、いいっすよね。ので食べるの楽しみたいという意味でも運動はおすすめですし。僕は基本的に飲み食い大好きなんで、だからそのためにも運動してるっていうのはあります。
帳尻を合わせて、かつ健康を維持するためにっていう感じですかね。
あんま、そう、そこ我慢したくないんですよね。うんうんうん、
なるほどね。わかりました。走るよ。
行きますか、クリスさん。
まあ、まずはちょっと近所を走らせてください。
走るなり、早歩きするなり。そうですね。まあ結構その、
うん、
泳ぎに行くなり。あ、泳げないんですよね。
泳げないんですよ。
あ、うん、でもほら、今から習得するっていう手もあるからね。
確かにな。泳いで、泳ぐのは確かにいいかもしれないな。
泳ぐのはやっぱ関節への負担も少ないんで。
うん、
怪我は最近ね、ちょっとね、ね、膝が痛いんですよね。
ああ。
じゃあ走んない方がいいっすよ。じゃあ、
膝がやばいのよ。
水泳はね、やっぱり有酸素運動の中で一番、その怪我しにくいと思いますよ。
うん。
わかりました。一応、受けたわりました。
一旦ね。
まあでも、クリスさん多忙だからな。
一旦ね。
時間
やりたいことがいっぱいあるんだよ
ね。そう
ですね。趣味がね、ちょっと少なかったらもうちょっとなんかいけるんだけどな。
うん。
っていう趣味の多さを言い訳にしてる良くない感じな気がするな。
し、ちゃんと町内会とか、お子さんの野球とかもやってて、すごい。まあそれも趣味の一環でもあるのかもしれないですけど。
野球でも体力使いますもんね。
そうね。だから子供の野球の練習でグラウンドに行ってるから、その時にほら、コーチがあまり動いてない瞬間が割とあるから、うん、その時にちょっと体を動かしておけばいいのか。
それはでもあるじゃないですかね。
ね、うん、そうするよ。
あ、確かに。なんか僕も、まあ最近やってないけど、昔子供遊ばせに公園行ってる時は、縄跳び持ってって、みたいな感じはやってましたね。
わかりました。受けたまわりました。
かしこまりました。そんな感じになってるんです
か。かしこまりました。
受けたまわった。
頑張ろう。
いや、まあまあでもその三大栄養素とそのカロリー計算、すごい簡単な話なので、はい、結構そう、これを覚えとくだけでも、
いやでもすごい
違うんじゃないかなって思いました。
だからすごいわかりやすくて、なんかなるほどと思ったんで、いや、ずっと前から疑問だったんですよ。このカロリーってどうやって計算してんのかなって。
ああ、確かに、確かに。うんうんうん。
うん、あ、なるほどなと、今すごく腑に落ちたんで、なるほどなと思いました。はい。ちょっとこれを、ちょっとこの知識をね、うまく使って、はい、いきたいと思いますが、なんか時間があっという間に経ってですね、なんか割と健康の話が盛り上がりに盛り上がりました
。やっぱり盛り上がっちゃうね、健康はね。
う
ん、
ちょうど。
はい、盛り上がっちゃ
い
ますね。はい。
うん、
いや、ちょっと、また、頑張るか。僕も頑張ろう。
はい。
はい。
頑張っていきましょう。
頑張って健康になっていきましょう、みんなで。
はい。
これを聞いて皆さんもぜひともね、
うん、人生を楽しむために、
そうね、
健康が大事ですからね。
おっさん FM 続けていくためにはね、
確かに、うん、 いや、僕も感じたいよ。その米の一粒一粒のうまさを感じてみたい
です。
ちょっと思ったもん、
ね。味うまいから。毎食毎食ね、美味しいって言ってるから。本当に、本当に、これは。
わかりました、うん。はい。ちょっとみんなで一緒に健康になっていきましょう。はい。ということで、はい、2週にわたりまして、ソンムーさんにゲストに来ていただきました。ありがとうございます、ソンムーさん。はい。ソンムーさんの方の、ポッドキャストの方も皆様ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、ポッドキャスト、趣味で OSS をやっているものだでございますね。はい、よろしくお願いします。はい。
お願いします。
ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。